理哲坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江森哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江森哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さてちょっとね、虎ノ門外雨降ってきました、
ね、そうですね、降ってましたね、昨日雷すごくなかった、
すごかったです、はい、見ました稲妻、
見た、だってバンバン落ちてたもん、家の前とか、やばかったね、あれ。
いや
なんか氷とかも降ってた、
氷降ってた
んですね、すごいですね、
荒れてますね、
この季節ね、あの降られずに1日過ごせるかどうかでちょっと今日自分ラッキーだったなみたいなことがあるんですけど、今日はまあちなみに駅からラジオ日経までダッシュできました、はい、降られながら来ましたけれどもね、はい、で今日、日経平均は上げて終えてますね、
まあ反発という、反発というか、はい、まあ反発ですね、一応
すごい動きだよね、
は
い、
昨日の引きから、はい、
引き続き上げということで、そのあたりなぜなのかというところもこの後のコーナーで、はい、解説いただきたいと思います、はい、そして坂本さん明日本が発売ですね、
は
い、
そうでしたね、はい、自分忘れてた、
ありがとうございます、
はい、明日13日に発売となります、はい、タイトル教えてください。
タイトルはですね、はい、まあ、ちょっと恥ずかしいのあれですけど、はい、まあ、1000万儲けたい人はまあ頑張ってねみたいな本です。まあ、どこかで、はい、あの実際ラジオ日経でプレゼントもどっかの番組でやりたいなと思いますので、見ててください、はい、まあ、でもどっちかというと今回は手法というかもうちょっと広い部分で、うん、でまあなんていうのかな、その運用手法に迷子になっている人に読んでほしい本かな、ですね、
まあ、どんな層に向けて書かれたんですか。
どっちかというと初心者から初級者向きなんですけど、はい、やっぱりその、まあ、迷い道にみんな入っちゃうんですよね、そこで自分の運用ってこれでいいのかなとか、何のために運用してるんですかと、だからその1円でも多く儲けたい、お金を増やしたいだけで運用してるのか、それともその将来まで考えてポートフォリオを組んで運用してるのかっていうのを、まあ分かってる方もいると思うんですけど、まあ、今一度それを見てですね、自分でやった運用ってよかったのかな、それとも間違ってたのかな、こういうやり方があったなっていうのに気づいてほしいなと思ってますけどね、
改めてここで、まあ、初級者、はい、初心者だけでなく、まあ、見直しも含めて皆さんに、ね、読んでいただきたい、
まあ、そういうマインド本に近い感じになってます、
はい、楽しみです。明日発売ということで、もうネットでは注文もできているんですよね、
はい、そうですね、Amazon などで、はい、注文できますので、ぜひよろしくお願いします、
はい、ぜひチェックしてみてください。さあそして今日もチャットにもすでにたくさんコメントが入っております、はい、この時間
ボックス押しの僕の、はい、あれをそのまま、まあ、取った人は指数で1000円ですからね、まあ、よかったよかった
よかったです、はい、ということでこの後も早速坂本さんのマーケットアカデミアのコーナー始めていきましょう。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて、江森さんと坂本さんに教えていただきます。ということでよろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。
反発だよね、
はい、とりあえず、まあ、まあ今までの僕のストラテジーとしてはまあボックスだよねという話をずっとしてて、まあでもボックスってさ、でも結構言うのは簡単なんですけど、でも聞いてる人と知ってるとボックスって言われるとなんか腑に落ちないとこあるよね、上なのか下なのかってどっちかお前言えよみたいなチキンかみたいな話になるんですけど、
結果ね今回も成功ということですから、
そうなんで、まあ、成功してるんですけど、はい、あの結構ね、このなんていうのかな、加減でボックスの加減に来ましたって言ったらお前抜けたらどうすんだよみたいな話で、だからそこで買うんだよっていう話で、過去2回成功しとるじゃないかこれ買ってっていう話で、まあでも3回目だからね、まあ、3度目の正直で目つぶって買った人、初めて買った人はそこで取れたし、まあ、最初からボックスやろうと思った人は 3回取れてるわけですよと。
いや、すごいな。
ということで、で、まあ、このボックスになる理由っていうのは何なのかっていうと、まあ、大きな材料がないよね。もう全体を破壊してしまうような材料っていうのが、悪材料っていうのが、近々にはないかなと思っていて。うん、で、まあ、仮にそれが、業績だとすると、まあ、米国の業績の発表って、まあ、今週からじゃないですか。だから、モラトリアム期間なんだから、その、先行してね、相場が下げたところでね、投げて逃げますっていうのは、ここまで、その、ね、頑張ってきた人は、もうとりあえず、どうせ下がって戻るんだっていう、その、ブル相場にかけまくってた人はね、もう絶対買うでしょっていう話で、だし、まあ、これから、前置きをして全体の話になるんですけど、まずね、この、先行きの不透明感はある。それは実際ある。それが投資行動に伴ってないんですよ。それはなぜか。っていうと、まあ、先行きっていうのはまず米国の10年債の金利低下ですよね。これ 1.25 まで行きましたよね、何もないのに、だから一応将来 その、まあ、景気悪化の不安みたいな形は言われてるけど、でもこれってまあ5年もまあ金利下がりましたけど、まあ、10年もと下がって、長いところ長長期も下がってるんですけど、実際これっていつ景気が悪くなるのかっていうと、もうしばらく先なんですよ。もうこれすぐ今みんなの見通しだね。ここの今度の決算どうなるかわからない、はい、でも現状みんなの見通しからすると、いつその、まあ景気が悪くなったり業績が一気に悪くなったりするっていうのは多分 2,3 年後以降だと思うんだよね、
そんなに猶予ありますか
と思うよ、だしそれは、金利の上昇を後ろ倒しにしたりとか、今23になってるけど、そこのテーパリングをまあ遅らせたりとか、することでまあカンフル剤になるから、結構買ってる人は調子ぶっこいてると思うんですよ。どうせ、まあ、足元の景気はいいから、まだ売らなくていいだろうみたいな。
まあ、どうにかなっていくんでしょうと思っちゃいますよね。
そう。で、売らなきゃいけない人はもう売ってるはず。それはもうずっとこういう相場が来たわけだから、震え落とされてるし、もういいだろうと思うし、あと、個人だとすごいこのね、10年で儲かって、僕も引退しますって全部お金にした人もいるかもしれないですよ。だからまあ、そういう状況の中ね、なんだろうな、その、これだけね、その、10年債が低下で将来やばいんじゃないっていうのが台頭してる中で、足元株価下がらないっていう理由は、やっぱりしばらくはみんな大丈夫なんじゃないかっていうシナリオがメインなんだよ。これが崩れた時に暴落するよね。
どういうところで崩れるんですか、
ね、そう、一番近いのはだから今度の決算でしょ。今度の決算が、その予想を大幅に下回るようなことが連続すると、あ、もう企業業績のピーク打ったし、今後厳しいしっていう風になる可能性非常に強いよね。まあ、それもちょっと考えにくい。一応可能性としてはまあなくはないけど、まあ、大丈夫だと思うけど、可能性としてはそのハードルが高い、予想が高い。前年同期で 62-3% 増なんじゃないかな、今度。だから、そのアフターコロナっていうのを完全にその見せつけない限りは、結構どっかででかい調整、どっかってもすぐでかい調整になる可能性はあります。もう景気はまあなんとかなるかもしれないけど、企業業績終わったわ、みたいな、パターンになるんですよね。
全体の機運を左右するこうセクターとかってあるんですか？
多分金融はいいはずなんだよね。債券も一応動いてたしさ、株式もまあまあ好調だったから、やっぱりガーファとかなんじゃないの、まあ、グロース株っていうところかな、まあまあ、米国流ハイテク株っていうところですかね。でもただそれが全部悪いかっていうとそうでもないし、だってエブリさん石油会社とかいいに決まってますよね、
まあ、一番悪いところと比較になるからね、
在庫評価益だってあるわけですから、この原油の上昇 で、ね、だし、まあ、まあ
エネルギーはいいでしょうね、
そう、航空会社とかはさすがに厳しいけど、でもちょっと復活の兆しが見えてるからプラスなんじゃねえかとか、まあ、そういうのもあるし、まあ、
だいぶ飛行機飛ばすね、増やさなきゃいけないっていう
ふうに米国の国内品もね、国内便増えましたし、一回減らした分をね発注しますみたいな話も出てきてますから、まあ結構その辺も、まあ、まだポジティブでいいんじゃないかなと思うし、なかなか、まあ、ある程度、まあ、車もまあいいだろうし、でまとまってくるとは思うんですけど、でもやっぱり予想が高いの久しぶりだから、ここまで今まで低いハードルを超えたっていうのが、まあ、大きかったので、まあ、これが一つのですね、波乱要因、一番近い波乱要因かなと思いますけどね。まあ、
下げた時にそれが理由だみたいな感じに使われるのかな、もしかしたらね、
まあ、後からこれが原因だったのかなという感じで、
そうね、だからまあある意味そういう意味でボックスの加減では買っとけっていうところだし、まあ壊滅的にこれ、まあ、だしそのある程度そのお金が供給されている状況であれば金利が下がって 1.25 とか 1.3 ちょいぐらいですけど、うん、だったらお金利低いからまたグロス株買えよみたいな相場になる可能性もあるから、うん、確かにそれがリバウンドの源泉であって、うん、まあ、あのボックス券の背景なんだよ、うん、だから日本はまあ上値が重いって話はいつもしていて、そこはまあ業績なんで、その業績が確認できるのはまあ多分2級だから10月以降だよ、11月で半ばで揃うから10月以降以降だと思う、10月ぐらいからだと思いますかね、うん、
じゃあそのあたりまでは今のような感じの相場をこう、うん、まあ、トレンドとしては上昇しつつ、は
い、じわじわ、そうですね、いや、まあ、じわじわだから上が重くて下になったらまた何かあったら買ってみたいな、うん、まあ、これ3回儲かってる人、何回か儲かってる人はもしそれ割れちゃったら投げりゃいいわけだから、だから2万9000円で買ってさ、でそのままあの2万7500円まで持っててさ、で投げるんだ、それで2万6500円投げたらさ、3500円口、
はい、
違う、2500円口か、2500円口やられるわけだから、ん？違うな、あ、そうか、そうそうそう、はいはい、やられるわけだから、それだったら、2万7500円ぐらいで買って、2万6500円あったら1000円でいいわけだし、で、そこで固まったらまた買えばよくて、これはボックスが広がったっていうところで、で、コメント面白いの書いてあるんですけど、はい、まあ、ボックスはだいたい2万7500円から、まあ、3万、このまま高値ぐらいですよって言ってたのが、仮に下値割れた場合は、さらに大きなボックスになりましたって言えばいいらしいですよ。
あ、なるほど、
勉強させていただきました。
どういうところで通用できる、
そうそうそう、すごいなと思って、僕はあんまりそういうその評論業のテクニックっていうものは何もないんですけど、
はい、かなりテクニックですね。
テクニック使われる方やっぱいますからね。
誰でしょうとか
言ってね、いや、そんなことない、そんなことない、そんなことないですけど、そのテクニックやっぱ大事。今僕江森さんのテクニック実はパクって、
何ですか、ね、
はい、質問来るんですよ、うん、質問が来て、あの、例えばセミナーとか質問来るんですよ、質問が来てですね、で、質問が来るといや、これなんだっけと思って考える時間がやっぱ必要じゃないですか、はいはい、そこで江森さんはすごい質問ですねっていう話をするわけですよ、はい、でそこで答えを考えるっていう、これは使えますから
ね、本当によく使えるんだよね、あれ外人がよく使うんだよ、なんか質問するじゃない、はい、グッドクエスチョンって言うじゃん、うん、あれはね本当いいよね、うん、
あれは考える
質問ですね、うん、うそうですねとかで場合によってはどう思われますかとか、ね、逆に聞くんだよ、ね、
でそれで考えて、うん、この人の意図をちょっと組んで、うん、そうそうそう、それを答えする
それはねよく使う、
なるほど、勉強になりました、
かなりいいテクニックです ね、
テクニックっていうかただ逃げてる
いやいや
いや、いやすごい、
ね、クリンチも大事ですから
ね、そうそう
そう、そうで、まあそうね、今後の見通しとしてはやっぱり、まあ、一応決算気になるけどボックス、はい、まあ、決算は、毎週ね、まあ、アップデートしていこうかなと思いますので、はい、そこ見ながらで、やっぱりまあ注目はこのペアトレードがどうなるんかというところが皆さん注目点なんじゃないかなと思っているんですけど、はい、まあ、足元ねこれちょっと荒れましたけど、そこの開いたところで変えたかなっていうところが、まあ、ポイントではあるんですけど、まあ、まだまだこれはどっち地価が大きく動くまでは様子見かなというところですかね、まあ、現状ではでも5000、いくつ、5000前半かな、5200ぐらいかな、2300ぐらいなんで、これがですね、まあ、6000ぐらいまで行きましたからね、マックスで、うん、まあ、そこでうまく、まあ、時間が当然売買できますから、クリックカバさんの子はそこで、まあ、うまくポジション取った方はまあリグイだし、うん、という形になっていると、であとそうそうそう、まあ、これ、まあ、たまに、まあ、あ、お話しするし、あとは、鎌川さんが来た時にですね、ニューヨークダウのクリックさんの符号の特性をまあお話しいただいたんですけど、これで単位が10分の1なんですよ、うん、だから日経平均が1枚、買ってロングショットするときはこっちは当然10枚ですから、うん、あれも、まあ、この実際のところ10分の1金額でやるのか、それとも枚数でやるのか金額でやるのかって、うん、枚数でやると1の日経均1でニューヨークダウ10なんですけど、うん、金額だと9かなとかっていう、まあ、1の10であんま変わんないですよ、うん、まあ、1の10でいいんじゃないですかっていう形で、うん、まあ、ロングショット組んでいただくといいと、まあ、これも前から話してはいたんですけどね、はい、ちょっとツイッターでそういう話が、あったので、まあ、ここで補足、はい、させていただくんですけど、うん、まあでもこれは、ロジックどうのうんぬんというよりはですね、うん、まあ、うん、日本株とニューヨークダウの、まあ、特性とかを考えた、うん、 まあ、なんていうのかな、ファンダに基づいたような、まあ、ロングショートなんですね。だから、結局、いや、だってさ、これさ、ドルと円だしさ、っていうとこから始まって、円建て案とかいうのもあるけど、案外これをもう超越して、だって結局すぐ、数日とか、数週間で閉じるポジションは、閉じれば最高なんですけど、ポジションじゃなくて、まあ、3ヶ月半年持つようなポジションなので、まあ、あんまりこの、きちっとしたものはいらないと思うんですね。で、かつ、やっぱりその、さやが閉じた時の、その、なんだろう、インパクトがものすごいでかいから、それはまあ皆さんご存知だと思うんですけど、まあそれに、まあそんなに損がなさそうなところで入れとくっていうのは、すごく、まあ、ありかなと思って、まあただそれ毎日とか毎週とか全然できなくて、1年に1回とか、2回チャンスあればすごくいいねっていうような取引なので、だからまあここでも久しぶりに来ましたねっていう話にもなってお話したりするんですけど、だからそこはね、案外、まあ無理せずね、それが来たらやるというところでいいんじゃないかなと思います。まあ、実際そのストラテジーの予想が外れたとしてもですね、まあ、さやさえ閉じれば儲かるということもあるんですよ。だから、はい、まあ、僕はね、日本株がロングで、ニューヨークダウがショートになってると、まあ、株価が調整するときに、ニューヨークダウがすごい勢いで下がってきて、日本株も当然下がるんだけど、まあ、BPS が、結局 PBR1 倍、BPS2 万3000円ぐらいが1倍だから、そこで下方構築層が出てきて、それで、まあ、一気に下がり閉じてくるっていうような、まあ、下がりながらも閉じてくるっていうようなイメージなんですけど、まあ、日本株が、まあ、謎の大暴騰して下が閉じてもう大儲けですから、だから下やさえ閉じればこれどっちでもいいんだよねっていう、だそういう意味では結構その上がるか下がるかっていうのとも、売買とね、まあ、若干違って面白いんじゃないかなと僕は思っていて、できそうな時にお話しするっていう形なんですけどね。
だからまあ普段のこうご自分で上がるか下がるかを予想して、うん、まあ、見ていくという投資と別で持っておいてもいいってことですよね。
そうですね。それはまあ、口座も分かれてますからね、税金関係も。
だ
からまあ、
ね、置いておいても損はないような気
が。そうそうそう。だから競馬のどっちかという と副賞みたいな。
ちょっと抑え
て。そうそうそう。そういうこの、ここ1位じゃなくても違う
数字でも勝てるぜ
みたいな。そうそう、はい。そういう形になってますから、まあ、ね、まあ、やんなくてもいいけど、その、ちょっと見ててください、とりあえず。
まあ、今ちょっとね、このチャート見ていると、今いいんじゃないかというね、入るにはいいのかなと。
そうですね。
はい。長く続いた、このスプレッドね、広がって、長く続いたとしても、持ってれば、いいんですもんね。
まあ、それがどんどん開いていったら、はい、何回かこう、難品すると、またね、綺麗に。価格も落ちますし、と思いますよ、
はい、ちょっと今、まあ、このチャート上では過去最大級にスプレッド
開いているということですかね、
はいはい、では今後もチェックしていきたいと思います、はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江森さん、よろしくお願いします。
お願いします、
さあやはり株価もそうですが、金価格も金利ね、影響してきますからね。
パッとしないんですよね今ね、まあ、何度かお話したんですけどね、金の相場はちょっとしばらくはね、方向性が出ないかなと思ってるんですよね、
資料一つ目いきましょうか。
うん、これもね、はい、毎回用意してるやつですけど、まあ、アメリカの金利から見てですねどうなのかって話ですけどね、うん、まあ、チャートはねいつも見ていただくように非常にこうアメリカの10年もの物価連動債の利回りとね非常に似ているんですけどね、まあ、これが上に行くのか下に行くのか、まあ、見とくとねある程度見えるんじゃないかって話なんですけど、まあ、普通にこうこの連動性からですね計算される理論値っていうのがあってですね、今1トレオンスあたり1800どうですかね、70ドルぐらいですかね、うん、まあ、マーケットも今1800ドルちょっとぐらいなんで、まあ、結構そういう意味ではあのマーケットの値段は割安みたいなねちょっと扱いにはなっちゃうんですけどね、うん、うん、まあ、でもねちょっとこう金を積極的に買うというね状況ではなさそうなね、うん、雰囲気ではありますね、なんか金利が上がるから下がるからっていう感じよりもね、なんか金そのものへのその注目度がねちょっとこう落ちてるようなね感じがしますね、うんうん、
ちょっとこの雰囲気になってから長い気がしますね、
うん、なんか実需の方もね中国とかインドの買いがちょっと細ってるっていう話もね先週あたりからちょっと聞こえてきたりしてるんで、うん、まあやっぱり1800ドル台ではやっぱり買わないんでしょうね、
うんうん、
ですからまあおそらく1700ドル近くぐらいまで下がれば、まあ、彼らもねマーゲンハンターなんで安いところは買うかなって感じなんでしょうけどね、うん、
中国インド少し前、うん、結構買ってました
ね、買ってたんですよね、だからまあやっぱり1700割れたところでね、はい、支えてくれたのはやっぱ彼らだったし、で逆にあの以前もちょっと、ね、ご紹介したんですが1900ドルまでね上がる過程では逆に中国は売ってましたからね、
うん
うん、まあ、やっぱりあの逆張りですよね、はい、まあ、逆にそこの中国売ってた相手が欧米勢ですよ、
うん
うん、ですからまあその辺はねすごくあの相対立するっていうのはね構図がすごく鮮明なんですけどね、うんうん、
欧米勢がいつ戻ってきてくれるのか、
1800ドルでしょ、うん、で上が1900で下が1700じゃないですか、うん、1800ドルぐらいって誰も何もしないよね、うん、誰かが何かやって動かしてくれないと、ないしは、まあ、外部要因でね、
はい、
まあ、金利なのかドルなのか、まあ、ないしはその、まあ、経済指標なのか分かんないですけど、何かが動いてくれて、まあ、それに対して、まあ、行動を取る人がね出てこないと、多分1800ドル前後っていうのはもうちょっと今手出しづらいですよね、
うん、これコメントにあるんですが、暗号資産に資金が向かっているのかなということで、まだ暗号資産にはいっているんですか、
いってんじゃないですかね、あの結構今安くなっちゃったんで、うん、あの無視されてんじゃないです か結構買い場だっていう、ね、見方もあるんですよ今、うんうん、もうだいぶ下がりきったし、
はい、
今誰もあんまり語らなくなってるでしょ今、
ちょっとね以前一時、うん、よりは話題に上らなくなって
、結構そういう時で買い場になる時あるじゃないですか、うん、後から見れば、
はい、
もしかしたらそういうのでね少しそっちに行ってる可能性はありますけどね、薄くこう上がらないように買ってんのかもしれないですけどね、うん、まあ、そんな感じかもしれないですけどね、はい、
では2ページ目いきましょう、うん、
まあ、結局今お話ししたように、はい、まあ、投資家も全然買ってないわけですよ、
うん
うん、でこのスパイダーゴールドトラストというですね、まあ、金の最大の投資信託ってね ETF と言われてますけども、これも先週末時点で1000トンで40トンだっけな、全然増えない、少しだけ減ったって感じなんですけど、まあ、チャート見ていただくとねもうほとんど動いてないじゃないですか、はい、っていう感じなんで、まあ、金の値段との乖離もね少し出てきたりしてますから、まあ、投資家の、まあ、興味がね、まあ、明らかに低下してますね、またね、
うん、
まあ、お金は債券と株に行ってるっていう状況ですよね、うん、まあ、少しやっぱりファンドのお金も金のファンドからはやっぱり出てるっていうのはね先週の報告で出てましたんで、うん、まあ、相対的にはちょっと今金にはお金が向かいづらい、まあ、環境かなとは思いますね、
はい、うん、で同じようなことが次3ページの
そうですね、
先物でも
言えるんですね、先物の方は、ね、あの逆に、これ赤い線がネットポジションと言いまして、青の棒グラフありますね、水色か、まあ、買いと、水色あの緑のショートポジションの差が赤なんですけどね、
はい、少し
上に向かってるんですよね、はい、うん、まあ、値段が少し上がったからっていうのはあるんでしょうけど、まあ、なんかはっきりしないですよね、でもね、まあ、ここで買うのかって感じしますけどね、なんか明確にまあ、トレンドが出てるわけでもないですけど、まあ、下がってるわけじゃないんで、まあ、少し上がったからじゃあ買うかって感じなんでしょうけどね、まあ、トレンドフォローでやってる人が多いんで、まあ、そういう動きになるんでしょうけどね、まあ、でも積極的にこうなんか、ね、手をつけるっていう状況ではないような気はしますけどね、あともう一個ね、まあ、金に関しての、まあ、ちょっとこう政治的な話題が一つあって、
はい、
まあ、要はその金をその持ってる銀行がその自分たち の, その資本に対してその金を持っていることによってその なんていうのかな、まあ、バーゼルの話なんですけどね、うん、あの同じ金額をちゃんと横に置いとけと、決済するのにね、金の、まあ、要はその金の決済をする銀行、まあ、昔よくあの、まあ、ゴールドバンクとかね、まあ、言われて、まあ、普通の銀行なんですけどね、うん、まあ、要は金の取引の決済する銀行っていうのは、まあ、金はそういう意味ではあのそういう扱いじゃなかったんで、まあ、金融商品じゃないじゃないですか、うん、扱いじゃなかったんですけど、まあ、それに組み入れるかどうかっていう話がね、結構ヨーロッパで今出てて、うん、まあ、そうなっちゃうとそれを金の決済をする銀行は、うん、持ってる金と同じ金額を使えない現金を持っとけって話になっちゃって、それ銀行立ち行かなくなっちゃうじゃないですか、うん、もう当然資本効率落ちちゃうんで、うん、それ困るっていうので結構いろいろやってたんですよ。でそれは多分今の流れでいくとそうならなさそう、まあ、今まで通りになりそうだっていうので、うんうん、まあ、よかったねって話が実は結構金の扱ってる市場の中では、はい、話題になっててですね、まあ、どうも大丈夫そうなんですけど、もしそうなってたらこれはもう大変ですよ。
金手放したくなりますよね、銀行
は。か、そう、あとはもう金の決済やらないとなると、うん、まあ、いろんな問題出てくるじゃないですか、はい、もう決済しない人たちばっかりになっちゃったら、うん、決済する人が、ね、減ればね、うん、まあ、やっぱり流動性の問題とかね、いろいろ出てくるんで、うん、まあ、そこは少し懸念はされてたんですけど、なんか大丈夫そうだっていうのでね、うん、まあ、そこも少しこう政治的な話としては、うん、あの金の市場では話題になってたんですけどね、
うん、まあ、そういう可能性もあるっていうことなんですね、うん、
怖いですよね、うん、まあ、やっぱり、まあ、銀行の業務とかもね、こういろいろ規制があったりするじゃないですか、うん、でやっぱりなんていうんですかね、そのまあ決済の不履行を起こしたりね、まあ、しちゃうと大問題になっちゃうんで、うん、まあ、あの金の決済もね、まあ、そういう意味ではある種同じではあるんで、まあ、同じ扱いにしようという動きが、ね、出てたんですけどね、うん、まあ、なんとかなりそうな気が、あの感じには今なってるという報道にはなってますけどね、うん、
はい、うん、ちょっとね今金にあまりお金が世界的に向いていない中で、うん、ちょっとほっとしますね。
そうですね、うん、うん、まあ、でもなんかパッとしないですよね金ね、うん、うん、まあ、これはあの以前もねちょっとお話したように、やっぱりあのテーパリングとか利上げとかね、まあ、見えてこないと多分底打ち、本当に底打ちして上に行かないと思いますよ、うん、おそらく、うん、まあ、グダグダとやってんじゃないですかね、あと2年ぐらい、うん、下手したら、
はい、
うん、だから、まあ、金使って何かしようっていう場合には、まあ、場合によってはその、まあ、長期のその押し目買いとかいいと思うんですよね、はい、積み立ては、うん、それはもうほっとけばいいと思うんですけど、まあ、トレーディングしたい人はね、うん、まあ、さっきの株のお話じゃないですけど、まあ、例えばレンジ取引するとかね、うん、の方が多分まだトレーディングのチャンスはあるかなって気がしますね、うんうん、
長期で見るなら今が長く見て数年買い場だった
んだなと、やっぱ1700ドルとかね、はい、台だったら、まあ、そうなっていくんじゃないかなと私個人的には思いますけどね、
うん、はい、うん、では続いては原油のお話になりますね。
原油はね、はい、原油もなんかねこれ、まあ、同じようにちょっと先に投機筋のポジションをねちょっとご紹介しておくと、はい、少し減ってるんですよね。同じように赤い線がネットポジションなんですけど、まあ、これが今下に向いてますので、うん、買いのポジション減ってるってことなんですが、まあ、水色の棒グラフがね減ってる分だけ減ってるって感じですよね、うんうん、ですからリグ売りが入ったという感じですよね。で先週もちょっとお話したと思うんですが、例のあのオペックプラスで、
はい、
なんかこうちょっとこう政策の中身が紛糾したとかって話したじゃないですか、うん、はい、で、まあ、中身見ると、うん、あのアラブ首長国連邦が、どうもこう自分たちはたくさん作りたいと、もともとそのオペックプラスの最初の枠組みを決めた時の生産量自体が低すぎたんだと、うん、でそこを基準されたら困ると、だから今やってるその水準を基準にしてほしいっていうので自動的に増やしてほしいみたいな話をしたら、うん、まあ、サウジとかね、いやちょっと待てという話でブレイクしちゃったと、うん、でそこになんかロシアが入ってきてなんかこうなんかを取り持とうとしてるっていう、まあ、それありえないんだろうって話をねしたんですけども、うん、まあ、次回のその買い物に行ってもまあ実は決まってないらしいんですよね、はい、ですからちょっと今棚上げ状態ではあるんですけどね。でそういう状態にもかかわらずなぜか原油価格が一回上がっちゃったんですよね、うん、でこれはおかしいでしょって話をね、うん、まあ、私もいろんなこと書いたり喋ったりしたんですけどね、うん、でやっぱり下がりましたよねバカーンとね。でその後は一回下がったんですがまた先週戻ったりしてるんで、うん、ちょっと今方向性をですね探ろうとしてるようなねちょっと感じにはなってますね、
うん、その最初に上げたのはどういった、まあ、意図があってというか、
いやこれミスリードですね、うん、要はあの減産幅を縮小しないということは増産にならないのでそれはいい材料だというふうに捉えたんです市場は、うん、でもよく考えるとそれブレイクしてるわけだから増産したいって言ってる人がいるからブレイクしてるのになぜそれが買い材料になるんだろうと、うん、で結局そこが高値になっちゃってその後バーンと下がっちゃったんですよね、はい、なのでやっぱりミスリードでしたよね、うん、まあ、私が言った通りにやっぱりまあ市場は間違っちゃったんですよねそこはね、うん、ただまあ一応そこの今の 話した話というのはある程度もう織り込まれたとは思うので、まあ、あとはもう何だろう次の材料が出てくるまで、うん、まあ一進一退になっちゃうかなという感じはします。
はい、次どんな材料がありそうですか。
まあ、やっぱり一つはあの、まあ、アメリカの需給とかでしょうね。うん、でちょっとその話をする前にあの5ページ目の原油価格の、ね、強気ばきのパターンって、ね、毎週お出ししてますけど、はい、まあ、6月終わって7月入ったから、ね、結局上行って下行って横ばいになってるんですよね。うん、まあ、ざっと見るとね、はい、なので方向感が今ない状態です。ですから、まあ、今お話ししたようにその材料を、ね、まあ、待つような状況ではあるんですけども、まあ、一つあるのはやっぱりアメリカの、ね、データですかね。うん、まあ、これはあの毎週出てきますから、はい、まあ、これはあの、まあ、アップデートしていくというのは一つの、ね、考え方になるんですけども、うん、まあ、生産量は少し増えましたね、うん、この数週間でね。まあ、先週は20万バレル、ね、6ページ目見ていただくと増えてますし、はい、リグの稼働数も、ね、増えてきてるんで、まあ、少しこう爪を伸ばし始めたのかなという感じをしますね。うん、まあ、70ドル台なんで、生産者は一応まあペイする数字になるのは間違いないんで、まあ、作りたい人も出てきたかなって雰囲気は今出てきてますね。まあ、当然これは需給面にとってはね緩い材料にはなるんですが、7ページ目見ていただくと在庫自体はね結構減ってきてますね今ね。はい、まあ、原油在庫はあの、まあ、以前からお話しているようにもう製油所の稼働率をどんどん今上げてね、うん、石油製品を作ってる状態なんで減ってきてると、うん、じゃあ問題は需要はどうなのかって話なんですけどね。先週落ち込んだですねガソリン需要はですね、はい、次の8ページ目なんですけどね、なぜかですね
す
上に飛び抜けてきましてですね、
うん、はい、
まあ、これは一時的なのかね、まあ、多分一時的だと思うんですけど、うん、まあ、こういう動きが出てきたので、まあ、これはこれでよかったねという感じなんですよ。まあ、これによってなんとかね、うん、ガソリンの在庫が少しまあ、減りましたよというのが、うん、次の、ね、9ページ目なんですよ。うん、まあ、これがねあの需要が増えてなかったらまた在庫増えちゃってね、うん、ガクッと下落ちた可能性あったんですけど、ね、これによって、ね、支えられたんですよ実際先週はね、うん、助かったわけですよ。うん、ただまあジェット燃料ですね10ページ目こちらはちょっとこう伸び悩んでますかね。まあ、ただあの、まあ、完全にこう弱いって感じではないんですけどね、過去のレンジの今加減ぐらいなんで、はい、まあ、粘りに粘ってる感じではありますけどね。うん、まあ、ただこれからジェット燃料減ることは多分ないと思うんですけどね。
コロナのね増えていくばかりなのかなという、う
ん、まあ、どんどん増えれないのかもしれないですけど、うん、減ることはないと思いますね。うん、でね今日ちょっとねあのいつもと違うのをご用意したんですよ。
はい、
11ページ目ですね。
何でしょう。
これ在庫率ってやつなんですよね。
はい、
うん、まあ、何かというとですね、需要に対して在庫がどれくらいありますかってことですね。うん、石油製品ですねこれはね、
はい、
例えばガソリンとかディーゼルオイルとかねヒーティングオイルで、この水色の線見ていただくとすごく下に行ってるじゃないですか。まあ、つまり需要に対して在庫の日数がですね結構今低くなってきてる。まあ、在庫、まあ、不足までいかないにしても、まあ、かなりタイトになってきてる、逼迫気味になってきてるよってことを意味するわけですよね。うん、でこれの背景にあるのは次の12ページ目のですね石油製品需要ですよ。まあ、つまり今お話したようにガソリンの需要なんかもね高かったりするんで、うん、まあ、例年のこの時期の中では、結構今年は高水準にまで今来てるので、はい、まあ、ある程度そのコロナも考慮した上で、考えると相当強いなということは言えるかなと。まあ、それによってさっき見ていただいた、石油の在庫の比率がすごく、まあ、低下している状態なんで、うん、まあ、これはやっぱり原油価格にとってやっぱり強い材料というか下支えの材料になるかなと思いますね。うん、で、まあ、13ページ目が、まあ、いつもお話している製油所の稼働率ですけどね、まあ、先週少し落ちたんですけど、まあ、時期的にそろそろねガソリンの需要のピークを、まあ、ある程度こう視野に入れて、まあ、あまりこう作らない時期に実は入っていくんですよ、うん、早々と。
うん、
でこれ見ていただくと製油所の稼働率大体今ぐらいの時期から少しずつ秋口にかけて低下してるじゃないですか、
はい、
トレンドとしては、
うん、
なので、まあ、ここからそんなに作らなければ、まあ、水準も高いですからね製油所稼働率、うん、需要がある程度こう残る中で、在庫だけがこう、ね、石油製品の在庫だけが減っていく形になるとこれはこれで強い材料になるという形ですよね。で原材料ある程度生成をしますからある程度減っていくと思いますので、うん、まあ、石油そうですね、原油の生産が過剰にならないとか、あとそのオペックがブレイクしてたくさん供給が出てくるとかいうことがなければ、まあ、ある程度高止まりはするでしょうね。うん、ただどんどん上に行くかどうかとなると、まあ、やはり供給の方が、まあ、少しこうトラブルあるとかね、 まあ、そういうことがないと需要がどんどんこれから伸びていくっていうのはあまり考えづらいと思うんですよ。なので高止まりするでしょうけれども、さらに上に伸びる可能性があるとしたらやっぱり供給のトラブルかなという気がしますので、逆に供給のトラブルなくてオペックが作りますになったらちょっと崩れちゃうかもしれないんでね、そこはあの頭に入れておいた方がいいかなと思いますけどね、はいはい。
ただ足元のガソリン需要の推移は本当にびっくりしましたね。
いやでも
ね、
これは本当一時期かもしれないので、はい、あのまあ、来週以降もねちょっと見ていった方がいいと思いますよ、
はいはい。まあ、一旦は上抜けたけれど今後も要注目、というところですね、はい。ありがとうございました。以上、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江森さんと坂本さんに解説いただきます。では今日のトピックご紹介していきましょう。1つ目、米国株 VS 日本株、今買うならどっち。S&P500 だけで十分派が知らないいいとこ取り戦略。こちらは囲い俊介さんの記事です。2つ目、今家を買うのは損か得か、コロナとウッドショックで価格上昇、マイホームと投資物件で異なる購入戦略。こちらは姫野秀樹さんの記事です。3つ目、中国顔認証に再び脚光、脱マスクで買い物も改札も顔パスに、日本も追従するか。こちらは牧野武文さんの記事です。4つ目、1円玉がコイン市場で急騰中、なぜ中国人が爆買い、狙われるアジアのアンティークコイン。こちらは田中哲郎さんの記事です。そして5つ目、誕生出産を全否定する反出生主義が間違っている7つの理由、なぜ貧乏なのに僕を産んだのにどう答えるか。こちらは五道時生さんの記事です。では一つ目から触れていきましょう。米国株 VS 日本株、今買うならどっち。 S&P500 だけで十分派が知らないいいとこ取り戦略、囲い俊介さんの記事です。いいとこ取りしたいです。
まあみんなそうだね、はい、あと どれがいいんですかっていう話も、まあ、僕らの仕事ってすごく受けるんですけど、
どっちがいいですかって聞かれますか。
いやいや、だその商品の中でも ETF が2つ3つあってどれがいいですかとか、はい、そういう
具体的に
だからコストが安いのがいいんですかとか、はい、あと中身が若干違うのどっちがいいですかとか、うん、まあ、あとはそういう細かい話になるんですけど、まあ米国の良さっていうのはねこの前半に書いてますけど、まあ米国長期投資する意義っていうところで話す人はすごくいて、まあ僕もそう思うんだけど、まあ日本はだから、まあ、冒頭の話にくっつけるとさ、業績のまあ回復というか、はい、まあ、回復だね、がちょっと鈍いのはやっぱり、まあまあまあ、結構そのコロナの時ずっと言ってたけど、まあ、あの人をまあ自由に切れない、一応切れることは切れるんだけど、うん、切らないっていうことと、はい、あとはその作ってる製品にパーツが多いことだよね。だからそのネットフリックスとかさ、アマゾンみたいなプラットフォームが世界でできるビジネスが少ないからなんですよ、うんうん。だからそうすると値上げとかも遅れちゃうから、やっぱりその業績のブーストがかかってくるのは景気次第になっちゃうんだよね。だから日本株は景気敏感な株が多いっていうことに一応結論としてはなるという話なんだけど、うんうん、
これそう、ね、この記事の中でまずはじめに米国株だけに集中すべきなのかという問いから始まってるんですが、
まあ、あの実際あんまりラジオ日経のリスナーにはいないと思うんですけど、はい、これツイッターとか見るとね、ほか最近流行ってるそのインデックス投資家勢がいるんですけど、うん、まあ、彼らなんて言ってるか知ってます。
なんて言ってるんですか。
米国株の積み立て投資は貯金って言ってるんですよとんでもね危ない発言だという、ある意味過激かなと僕は思いますけどね、すごいこと言ってるんだみたいな。
貯金のつもりで全部預けているみたいな、 ことですよね。
だから貯金だからずっと減ることねえってことだよ。だからずっと回っていくってことだよ、
はい、貯金って発想はダメだよね、
うん、ダメダメ、
うん、貯金じゃないからね。
でそうすると、うん、なんか僕らみたいなアクティブでやってる人たちが過去のこのチャートをねこう貼るわけじゃないですか、はい、あれ1900年ぐらいとかね、まあ1920年30年とかね、うん、チャート貼ると失われた25年がほら米国にもあるんじゃないかっていうと、あ、ね、あの何言ってんのおっさんみたいな、お前何歳なんだよみたいな話になるわけですよ。そうそうそう、うん、今が上がってりゃいいし俺安いとこで買ってんだよって言うんですけど、うん、まあそうですか、しかも言えないよね実際ね、うん、だからでもただね一つポートフォリオの話をね僕がしておくと、はい、ねこれその自分の資産を全額米国株に突っ込むっていうのはどうなのかっていうのもあるし、まあ、今はそのねドルもすぐ円に交換できるけど、まあ、そうじゃない未来が来るかもしれないし、あとは、うん、まあ、超スーパー円安が来るかもしれないし、まあ、円安来たらいいのか、まあ、円高が来るかもしれないしと、考えると、まあ、自分のね国でね、実際将来生きていく、まあ、米国に移住するとかは別だけど、はい、だったら円を中心に運用すべきだと僕は思いますよ、うん、まあ、それがまあ一般的なポートフォリオ運用で、だからまあ半分ぐらい多くても、外国資産っていう形にした方がいいし、うん、まあ、25% とか 30% でいいんじゃないと僕は思うんですけどね、うんうん、
そのあたり江守さんも日本円は持っておくべきという、ね、お話以前されてましたよね。
まあ、円はねやっぱり強いんですよ、はい、うん、まあ、強いっていうか、 そのなんか相対的に強いかどうかっていうよりもね、うん、まあ、あの扱いとして、うん、あの持っといた方がいいっていうのは、まあ、一応考え方の中にはありますよね、
うんうん、まあ、以前の話では、まあ、金を買うときに、うん、まあ、日本円もきちんと持っておくと、
そうそうそう、はい、そういうこと、そういうこと、
良いというお話でしたね、うん、
まあ、長い目で見たらやっぱりねドルはどうなのかっていうのはねやっぱりありますしね、うんうんうん、それはまさに坂本さんおっしゃる通りだと思いますよ、うん
うん、で結論は投資に、はい、国境はない良い企業を買えというんですけど、うん、まあまあそうですよ、日本にも少数ありますからね、はい、少数ってすごい怒られちゃうんですけど、グローバルで、みんながいいねと思われる企業は、うん、まああるよねっていう、うんうん、だからどこがじゃあそれなんですかっていうと、まあ、トヨタかなとかいうのもあるし、あ、はい、まあ、時価総額が一応5000億以上あれば、うん、まあ、世界のファンドも、まあ、小型株だけで買うから、小型株、日本で言うと5000億小型株とんでもないっていうと、1000、はい、2000の世界でしょ、1000以下でしょってなるんですけど、まあ、グローバルのツアーだし、うん、まあ、そうだね、だからまあよくある三点製薬とか、まあ、眼薬の技術はすごくいいしっていうところで、まあ、みんな世界の、ファンドマネージャー知ってますよねっていうところもありますから、だからまあそういう株を買えばいいんじゃない、日本はね、うんうん、自分のところサービスやってる会社ないし、うん、
で、この記事の中で、この囲いさんのご意見なんですが、うん、米国株ならインデックス投資、しかもこれは長期ホールドが良いと、うん、そして日本株はやはり個別銘柄を見ていくのがいいんじゃないかというふうに書かれてますね、
うんうん、なんか血のりがあるしね、情報も日本語だし早いから、うん、うん、だからいきなりステーキが最初に流行った時の話は何回もしてんだけどさ、はい、銀座の店に行って張り付いてここがすげえっていうふうになるわけですよ、それ米国はできないわけだから、はい、ということです、はい、う
ん、なんとなくね、あの言葉のニュアンスも分かりますしね、
そうそうそう、
はい、日本語での取引という方がまあ安全なのかもしれません、うん、では2つ目いきましょう。今家を買うのは損か得か、コロナとウッドショックで価格上昇、マイホームと投資物件で異なる購入戦略、姫野秀樹さんの記事です。
これね、顔認証ね、すごく、
はい、あ、マイホーム2つ目ですね、
そう、2つ目、
はい、ちょっと先取りしていただきましたね、
1個ずれてた、はい、俺の、はい、家の話ね、はい、1個ずれた、はい、まあ、ウッドショックの、うん、でも最近これ下がってきてんだよね、これ確か、
そうだね、う
ん、かなり、うん、だから、まあ、待つかどうかって話だし、まあ、日本だったら、何あれ、あの、某いろんなジャーナリストの、はい、まあ、不動産ジャーナリストの方、エコノミストでジャーナリストの方ですね、はい、方は結構センセーシブっていう、すごくセンセーショナルな、はい、見出しを書いて、で、タワマンをディスるというのはですね、なりわいにして飯を食ってる方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、その方がね、オリンピック終わって来年ぐらいには、まあ、坪単価が湾岸のタワーマンションで150万ぐらいなんじゃないかと、いう話をまあ過去にされてまして、いや400万なんですけど450万なんですけどっていうような方々なんですよ、だからまあ、結局そういう方々のまあ見通しをねそのまま使うとね、来年か来年まで待てば安いんじゃないって僕は思うんですけど、なかなかそうでもなくですね、 買えないとこういう感じになっちゃうわけですね、
手が出ない価格が、
でもまあ今まで安すぎたんだよねっていうのもあるし、日本の場合はまあ国産材を使うのもありますけど、まあ、輸入の木材が安いからなんとかなってたっていうのもあるし、まあね、実際1000万で家って昔ケチケチすれば建てるだけで、今はもう全然買えないし、まあいろんな部材が上がってて、インフレっていうのが、まあ、どっちかというと相場が上がってるだけじゃなくて、インフレっていうのが僕は、実は来てんだと思いますよ、それが不動産に早く顕著に来てるんだろうと思っています、
でこれ記事の中でなんですが、まずマイホームと投資用の物件それぞれの適切な購入時期について、ということで書かれているんですけれども、今回コロナ禍で発生したウッドショック、木材の高騰の、高騰したということの解説からありまして、簡単に紹介しますと、輸入木材の高騰理由その1が米国木材の需要上昇による価格上昇、これ金利などの、問題で、米国で、どんどん使われていたからということ でその2、運賃の上昇による価格上昇ということで、2つ書かれています。で買うならいつかなんですが、これ姫野さんの以前の記事でもマイホームは欲しい時が買い時と書いてあって、今回もその通りに、書かれているんですが、もしくは2022年まで待つと、あと1年くらい、
相場が下落してさ、自分は買っとくより新築が基本的に安くなるんだけど、それでも後悔しなかったらいいんじゃない、みんな後から後悔するからさ、こういうのはだって自分なり家族で決めた決断なんだから、もういいよそこは。
気に入っていれば、この記事の中にも書いてあるんですが、あんまり金額的にその変わらなそうだったんですね、なので気に入った、家が、しかもこう人生のタイミングとかもありますから、欲しい時が買い時なんじゃないかというご意見でしたね、
マンションだとね10年前と比べると、1部屋か1部屋半減ってますからね、同じ、値段でね、10年15年前と比べると、そう考えるとね、なかなか今の相場高いなと思うんだけどね。
なので投資用の物件はこの姫野さんのご意見ではですけれども、焦って無理に、多分迷っている方はということなんだと思うんですが、焦って無理に買わなくていい、むしろそういう方は買ってはいけないというふうに書いてありますね、迷わず買うんだという決断ができる方だったら良いのかもしれませんね。そのあたり、しっかりと見極めをしていただきたいなということが書いてありました、では3つ目いきましょう。中国顔認証に再び脚光、脱マスクで買い物も改札も顔パスに、日本も追従するか、牧野武文さんの記事です。
こっちは顔パスの話でしたね。
そうです、こちらです、お待たせしました。
顔パスはでもどうなんですかね、双子とかだったらちゃんと判別できるもんなんですね。双子の山井さんに聞きましょう。
無理でしょうね。私実は双子なんですよ、結構びっくりされるんですよね。同じ人間がいるのかって言われます。
山井さんがお二人、
全く違うんだよね。
似てないです
か。兄弟だと思えないもん。
山井さんとジャックマーだったりしてて、いつものネタをこう持ってくるわけ。山井さんとジャックマーだったりしてってや
な。
いつもの
ネタ持ってくるんですけど、
ジャックマーの方が似てんじゃないですか。
いやでももしかしたらそれもあるかもしれないですね。
いやでも顔認証、そうだね、それは無理だよね。
ジャックマーさんの口座から決済されたらラッキーです
ね。すげえじゃんそれ。めっちゃ安いやんそれ。
いいですね。いや羨ましいです。
すごいなそれ。
ねえ、だからもう整形とかしちゃったらどうなるんでしょうね。
ねえ、だから何を見てんだろうね顔認証でも。やっぱりこれ彫りとかこういうの見てるんだろうね。
上目の間
までいかないでしょ、
動かせないところだよね。
眼球とかもありますよね。
眼球の位置とかね、
何なんだろうねこれね。
耳の位置とかね、耳はねよくね、なんだろう、よくスパイとかさ、ああいうのってさ、あとなんだっけ、影武者とかさ、もう見分けるとき、よく耳の位置、耳と目のそのこの間とかさ、その上にあるか下にあるかとかさ、大きさとかさ、それをよく見るよね。某国のね、誰かさんは何人もいるとかね、もうすぐ俺なんか見てるすぐ分かっちゃうもん。
耳の位置がやっぱりバラバラ
ね。あとプーチンとかさ見てるとさ、違う、今日違う人出てね。
そうなんですか。
そうなんだ。
確かに耳の位置。
大統領選挙のさ、大統領選挙の一番最初の討論会、あれは二人とも多分違うんじゃないかと僕は思ってんだけどね。
二人とも揃って影武者
だし、違うからパッと見る。
いやそれでね、だから柔道とかして耳の形が変わっちゃったら、実際あの顔認証がダメなのかと思っちゃうんですよね。っていう話になりますよね。
ボクサーで目をやられちゃったとかさ、 まあ、それちょっと冗談だけど、はい、いろいろありますよ、いろんなところ見るとこありますよね。
で、まあ、今回のこの記事なんですが、うん、中国の顔認証技術の今を解説していらして、まあ、私自身これまで顔認証って触れたことがないんですよ。スマートフォンとかでも使ってないので、なんですが、中国では2019年時点ですでに顔認証決済ですとか、テック企業の出退勤の管理、あとは顔認証ゲートなどがもう広まっていたそうで、ただコロナ禍でマスクをしているので利用できなかったんですが、その開発は進み続けていたということで、コロナの収束とともに再び利用がね、
そうか、じゃあやっぱりこの辺を見ているって
ことですね。
メガネかけても、僕 iPhone 使うときメガネかけても使えるから、多分メガネは関係ない
んだね。内側なんでしょう
ね。内側しか見てないんだ
ね。ね、どんどん技術が進んでいるということで、まあ、まさに2015年にですね、中国の顔認証についてなんですが、2015年にアリババのジャック・マン氏が、江森さんのご兄弟ですかね、が
違いますよね、
ジャック・マン氏が展覧会で顔認証技術の実用でもしてから、まあ、様々に活用され始めて、2018年にはポスレジに後付けできる顔認証ユニットを発売して、で2019年になるとセブンイレブンなどの小売りでも広がっていたそうなんですが、コロナ禍に入ってということですね。でこの有料部分、続きの有料部分では、まあ、どこまでこの顔認証が中国で進んでいるのか、どんなプレイヤーがいるのかというのを、まあ、主要な開発企業の紹介も含めて書かれているとのことです。気になる方はぜひ読んでみてください。では続いて4つ目いきましょう。1円玉がコイン市場で急騰中、なぜ中国人が爆買い、狙われるアジアのアンティークコイン、田中哲郎さんの記事です。
で、このメルマガの、ね、中にも書いてあるけど、今のあのアルミの1円じゃなくて昔の1円玉の話なんですね、は
い、純度 90% の銀貨ということで、重さおよそ 27g、 直径 38mm 以上もある、大きいですね、
でかいね、これは
しっかりした銀ですね、
いつ頃のやつなんだ、
薄められてないやつだね、これ
は。そう
で、急騰しているのは、日本の一円玉 で明治維新直後に発行されたものが今このように、
そこからこの、ね、マネーボイスの記事の写真は明治36年になってるから、はい、そこまでは使われていたということですね、はい、
いやすごい、もうこんあの収集家の方がいるというのは知ってたんですが、こんなにこう値段が上がっているとは思わなかったので、
アンティークコイン好きな人いますよ
ね。 いますよね。でこの急騰している理由というのが、やはり中国人の方の買いで、中国コイン相場というのはもともと人気があって集めている方がいるんですが、その上昇で、まあ、コインを集めること、コインを買うことに警戒心はありつつも、やはり現物投資意欲は止まらないということで、はい、日本あのそういった方から見ると、日本の一円玉、この銀貨は割安に見えるんだそうです。
まあ、でもなんかね、普通に金とか銀買った方が本当は得なんですけどね、オーストラリアとか中国の金貨とか結構流通されるんですけど、あれって金の価格当然上下しますけど、金買った方が多分安い、
そうなんですか、まあ、デザイン性とかが
とか、まあそうじゃない、ね、パンダついたのがいいやとか言っているんですよ、はい、
で、まあ、今回この記事になっているものなんですが、状態の良いレアものですと、昨年末から比べて今年の4月のオークションかな、では2倍ほどになっているようで、4ヶ月2倍ですね、なかなかね、かなり急騰しております。なんかね、この流れはまだまだ続くのではないかなということで、今回の田中哲郎さんの記事なんですが、一緒に歩もう小富豪への道というメルマガにて、2021年7月1日号より一部抜粋した内容となっております。ではおしまいに5つ目いきましょう。誕生出産を全否定する反出生主義が間違っている7つの理由、なぜ貧乏なのに僕を産んだのにどう答えるか、五道時夫さんの記事です。これはいろんな考え方の方が、
いろんな考え方あるし、すごい長いからね、これはね、はい、いろんなことが書いてあるんだけど、
今この 反出生主義というのが注目を集めているそうなんですが、はい、私は知らなかったんですけどね、で人生は苦痛であり生まれることや産むことを否定するという考え方なんだそうです。でちなみに後藤さんはこの考え方には反対の立場を取っていらっしゃいます。なので今回はなぜ間違っているのかというのを、間違っている理由として、6項目挙げて、後藤さんが解説されています。何か気になる、
まあ、親は選べないって言いますけどね、
まあ、そうですね、
まあ、しょうがないよね。うちも別に普通の家ですけどね、はい、
いやでも、まあ間違っている理由ちょっとね後藤さんのお考え6つ紹介していきますと、うん、その1人生に疲れて現実逃避をしているんじゃないか、でその2苦痛は本人がどう受け止めるか次第、まあ、これはまあ例えば部活で苦しいと、うん、もうそれだけでもしんどいからもう嫌だなって思ってしまう人もいるけどこれを乗り越えた先に、うん、まあ、いいことがあるとか、うん、まあ、成長が見込める自分の成長があるんじゃないかと思えるかどうかということですね。でその3苦しみも不安も必要な感情、その4人間が存在しているのには意味がある、その5みんないなくなればいいは思考停止で、その6子供が欲しいのは親のエゴだが産まないのもまたエゴであるという、こういった理由で、はい、後藤さんは反対してらっしゃるんですが、まあ、ちょっとドキッとしません、この反出生主義という言葉自体が。
するよ、するけど、まあ、生まれちゃうんですよ選べないんですよっていう。
そうですよね。で、まあ、後藤さんは産むのも産まないのも同じエゴだったら、ご自身は産む方を選ぶというふうに書いてありまして、でも世の中にあること全部そうじゃないですか、うん、大体ね。
そうだね。
まあ私もこれからね子供を持つかどうかというところを考えていかなければいけないんですが、うんうん、ね、こんな考え方があるんだと、まあ、持たないは持たないでね、うんうん、まあ、いいと思うんですけど、
まあ、持てない人もいるしね、
はい、そうですね、まあ、難しいよね。主義というところで、はい、こんな、
ね、
はい、記事の中にもありますが、ウィキペディアにもちゃんと載っているような、はい、考え方だそうです、まあね、はい、まあ、不正解はないですけれどもね、こういった世の中にはこういった考え方の方もいるんだということで、はい、ぜひ皆さんも記事読んでみてはいかがでしょうか。今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さてあっという間に60分が経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。今日もたくさんコメントいただいておりますね、はい、うん、今日は始まる前から結構コメントが入ってましたよ、うん、最近、はい、2つ前の番組から YouTube を見ていて、で一つ前の番組ラジオを聞きながら、うん、はい、という方もね参戦してくださる方もいて嬉しいですね。同時に2番組3番組楽しめるのがこの YouTube ライブもね、うん、同時にやっている楽しみ方の一つかなと思います。ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。